皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月23日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は日本の自衛隊の大々的南シナ海進出計画です。18日の日だったと思いますけども、ロイターが特ダネとしてですね、日本の海上自衛隊が、1万人規模のですね、大々的な南シナ海への進出計画を作っているというニュースを発表したんです。ミサイルとかですね、あるいはレーダーも持ってってですね、あそこに200の島がありますけども、あの辺に大々的に行って、中国を牽制して、で、中国を言ってみれば、交渉のテーブルにつけると、こんなニュースなんですね。で、この話全く国内では多分報道されていなかったんだと思うんですね。安倍内閣は来年夏の参議院選挙までは、日米物品協定を含めて、安保に関する話を一切公表しないで、国民に知らせないでですね、とにかく来年夏の選挙は、適当なことを言って乗り切って、それからですね、戦争への動きを一気に加速させようと、そう思ってたんじゃないかと思うんですね。で、ロイターがこの、自衛隊の南シナ海大々的海上進出の話を報じましてですね、それはそのイギリスの新聞とかロシアの新聞とか各紙が報じてるんですが、どういうわけだか日本の新聞はですね、日本語であまり報じてる様子がないですね、この話ね。極めて重大な、日本人にとって一番重大なことかもしれないと思うんですけども、とにかくものすごく姑息なことを安倍内閣がやってることは間違いない。ですから、もうこうやってですね、来年の夏の参議院選挙でですね、今の自公与党体制をそのまま許せばですね、日本は本物の戦争にこれは入っていくわけであります。しかもですね、あそこは非常に ややこしいところで、例えばオーストラリアなんかもアメリカとことを構えるような雰囲気でありますしね、で、戦争を望んでいる国なんか一つもないわけであります。そうすると、そこが本当なんか戦争屋のですね、いい、なんて言いますかね、金儲けの場所にされちゃう可能性があるわけで、ですから、同時になんで国民に秘密にしてるかっていうと、下手をすれば来年全部おじゃになりかねないってことを思ってるからですよね。だからやっぱり向こうも日本の世論については非常に厳しく見ていて、だからここは、こうやってロイターが全部報じたわけでありますから、来年の夏の選挙は絶対にこの自公与党を通さないと、どんどん落選させると。で、安保法も廃止して、秘密保護法も廃止して、全部元に戻しちゃうと。それをやらないとですね、日本は本当に誤った方向へどんどんどんどん行ってしまうんじゃないかなと思うんですね。ですから、今、共産党がですね、場合によっては、立候補者を取り下げてね、それで選挙に臨むというようなことも言っておりますし、それから、シールズだとか、学者さんや市民の団体がですね、結束して、候補者を立てようという動きがあって、なんか民主党がですね、なんかわけのわかんないことまだ言っててですね、そんなに自民党になりたい奴が言ったら、今すぐ自民党に行けと思うんですけども、そんな奴らがいますが、しかし、こういう大きな、海上自衛隊の南シナ海大々的進出みたいなね、なんか戦前のですね、日本陸軍が、南方に行くみたいな話に聞こえますよね。こんな話が聞こえてくれば、それはみんな、これは一大事だというわけでですね、動き出すと思いますから、来年はですね、こういう安倍内閣の裏側をどんどん暴きながらですね、で、やっぱりこういう戦争への動きをですね、力ずくでも止めていくというようなことになっていくんじゃないかなと思うんですね。なんか来年の大きなこの方向性がね、目標が一つ見えたということで、これは大変結構なことだったんじゃないかなというふうに思います。同時にやっぱり安倍内閣は株価リンク内閣なんですよね。これ前から申し上げているように、あれ、典型的な株価リンク内閣で、例えば今回日銀が追加緩和とか言ってですね、またこのすった金の株式だとか、あるいは不動産を買い上げる、あるいは長期債を買い上げるなんてことを言い出したわけですね。本当に今回やっぱ国民は一番まともだったと思いますよ。安倍内閣がですね、始まって、さあ株価へ、不動産化へ、何その国債買いみたいなこと言っても、あるいはその外債買いみたいなこと言っても、基本的にみんな売ってきましたよね。 だからその国民の中にはあんまり損は生まれてなかったんじゃないかと思うんですよ。だから逆に国民が全部反対に売りに来ちゃったもんで、政権としてはですね、自分で買わざるを得なくなっちゃって、だから年金基金が買い上がるとか日銀が買い上がるとかで、年金の方も株が暴落しちゃって、もうこの秋の段階だけで、7兆8000億円ですか、損失で穴割って株またどんどん下がってますよね。ともう10兆円ぐらいいってるかもしれませんよね、全部合わせりゃね、損失が。で、今度そこでもういよいよここでまた下がってきちゃったからしょうがねえから、また日銀が追加で買い増しをしようというわけで、吸った金をですね、どんどんどんどん買ってって、結局これ破綻ですよね。中国人がなんかその世界中の不動産吸った金で買っちゃってですね、でもう身動きつかなくなって、資金繰りがね、つかなくなれば、それでゲームオーバーで、あとは大暴落ということしかないんだけども、実は日銀や年金基金も同じで、こんな吸った金で買っちゃいましたから、これなんかの弾みでもう買えなくなるとか、ものすごい売りやめせが来たら、それでゲームオーバーですよね。一つやっぱり考えなきゃいけないのは、今やっぱりアメリカがその強烈な資金回収に入ってるってことですよ。利上げだけじゃなくてですね、この間の NSP の講演会でも詳しく申し上げましたから、そっち聞いていただきたいと思うんですが、いろんなところでアメリカは貸し剥がしを進めているんですね。したがって世界の資金はどんどん詰まってきます。詰まってきますから、これはやっぱりですね、どこかで、アメリカだけじゃなくて、いろんな国の投資家がですね、日本の国債を売るとか、日本の株を売って、資金繰りをつけに来なければならないと思うんですよね。金融危機というのはですね、そこの資産が特別その問題だから売られるっていうのはまだ早い段階でありまして、進んでいきますとですね、むしろ、パフォーマンスのいい資産ほど、流動性の高い資産ほど、簡単に売れるから、むしろそれの方が売りやべしがひどくなって、より大きく暴落するということがよく起きるんですね。もう資金繰りに詰まってくるとですね、構わず何でもみんな、売らざるを得ないということになってくるんですね。それが本当の総売りという状況でありまして、まあそうなってきたときに、日本株だとか日本の国債は大変売りやすい債券ですよね。売りやすい商品ですよね。流動性が大きいですからね。まあそうなってくると、もうこれは日本のその政権がどうだとか、政策がどうだってこと関係なしに、一方通行で売りになってくるわけですね。なんかこの間も、こう、ね、メーカーの人もちょっと言ってましたけども、もう私も感じるんですが、これも完全にですね、リーマンショック前の状況ですよね。経済の状況もね、あの時と同じ、この雰囲気で、それからその新興国見たってですね、資源国見たっていい話一つもなくて、要するに資金が抜かれていくわけですから、失血状態に陥ってくるわけですね。すべてが物事うまくいかなくなりますでしょう。これ政治含めてね。いや、これもうアメリカが意図的にやってるわけで、貸し剥がしやってるわけですから、これはやっぱり相当な結末になると見るべきですね。それからその、まあ、海上自衛隊の南シナ海進出もそうなんですが、非常に請求にやってるっていう感じがしますでしょう。今年の米軍の駐留経費もかなり日本側が特別に補填してみることになりましたし、あるいは金も相当積んでますよね。やっぱりその裏側でもアメリカはですね、金もないし、もう帰るという話が本格的になってんじゃないかと思うんですよね。で、アメリカはやっぱりですね、そのいろんな人たちがいまして、戦争屋の連中は、まあトルコと日本に取り付いたわけですよ。NATO、それからね、その太平洋軍の中で、まあアメリカにとってどうしても重要な場所だから、これはアメリカ手放さないだろうと。だから、いいねで金出すだろうと。そういうことでトルコと日本を選んで、ここ戦争屋の拠点にしてですね、まあ金儲けしようと連中やってんだと思いますね。でももうトルコは完全にあれ 見放されましたよね。イシスにから油買って横流ししてる件もばらされちゃってですね。で、ロシアの最新鋭のミサイルが結局効かないミサイルにアメリカ対抗できないから、トルコに置いといた F-15、12機をですね、撤退させちゃったんですよね。トルコの基地にそのアメリカの戦闘機を置いて、シリアの攻撃やってたんだけども、ロシアがその新しい地対空ミサイルを持ってきて、それにかなわないから引き上げちゃったわけですよ。で、実質的にだからもうシリアから撤退でしょ。で、トルコはあんたはそのロシアの言うこと聞いておけないぐらいなもんだよね。見捨てられたわけでしょ。極東だって本当そうなんですよね。ロシアが国後島になんか軍事基地を作ると言ってる。あそこなんかものすごいものを持ってくればですね、それは日本列島の、それは米軍基地だって何を無力化しますからね。 あれだから本当に南シナ海でですよ、戦争の危険性を高めればですね、当然アメリカは今度は日本国内にありますアメリカ軍基地も自衛隊の基地を狙ってくる。そうすると嘉手納キラーじゃないけども、日本列島の基地は守れないってことになる。戦争の危機を高めれば高めるほど日本列島に米軍はいられなくなりますから、やっぱ帰りますよね、どう考えてもね。ここはいかんと、すぐ撤退だと、ハワイに、グアム、ハワイ、それからオーストラリアに行こうって話になるわけで、むしろなんか、この南シナ海でこんな大々的進出なんてこと言うとですね、日本国内からのアメリカ軍基地の撤退を早めるんじゃないかと思うんですよね。でも、要するに、貸し剥がし、今アメリカやってますから、次は基地剥がしですよね。あれ、お金と鉄砲玉って彼らにとってみれば恋の裏表でありますから、金がなくなら当然基地も帰っちゃうわけで、要するに後先考えずに金を抜くと、あとはもう生きるようが死ぬようが勝手にせいというのは貸し剥がしでしょ。同じことが基地剥がしってあるんですよね。昔フィリピンからアメリカ軍基地帰っちゃったこともありますけども、基地剥がしってのは要するにもう安保だとかなんとかですね、安全保障だとかもう構ってられないと、俺は帰るというのが基地剥がしでありまして、まあなんかアフガニスタンからも事実上一方的にこう撤退する形になったでしょう。でアフガニスタン、タリバンがどんどん元気になっちゃってですね、まあアメリカもだから多少は兵隊を置いていくことになりましたね、非戦闘要員として。でも今その非戦闘要員のアメリカ軍が戦闘にまた巻き込まれつつありますよね。あれもだから基地剥がしをしたもののですね、いやなんかやっぱり追いかけられてるって感じじゃないですか。そんな感じで基地剥がしがうまくいくってことも運が来るとは限らないんですけども、私は極東でもですね、日本でも基地剥がしじゃないかと思うんですね、これからね。でまあその速攻だから金渡してですね、とりあえずいてもらってるっていう形でしょうけども、世論がですね動いたらそうはいかないですよ日本の世論がね、やっぱりそのアメリカって日本安倍政権の違ってものすごく世論の動向を気にしてますからね、沖縄のことも一番よく分かってるのはアメリカなんじゃないですか。あれ長年ね沖縄を占領して沖縄の人たちと付き合ってきたわけですから、むしろ何にも分かんないのがあれ東京の自民党の公明党の政治家なんじゃないかと思うんですよね。あるいは東京の役人じゃないかと思うんですね。あの人たちこそ立てこもっちゃってんから、あれ何にも分かんないじゃないかと思うんですけども、だからやっぱりその、国民の声がですね急激にこう高まってきたら、アメリカもそれはこうすることはできないでしょうね。だから最近よくいろいろ言ってますよね。どうしても普天間あの辺野古がいるとかですね、アメリカの大使だけじゃなくていろんな人が次々に言ってて、あれ相当気にしてる証拠ですよね。その先にやっぱ基地剥がしがあるんじゃないですかね。でもまあ中国の方もですね、私はやっぱり金の問題で結局もうどうにもならないと思うんですよ。戦争屋というのはですね、これアメリカでも中国でもロシアでもみんな同じ運命で、金がなきゃですね、それは船走んないし、鉄砲弾も買えないわけですよね。で、特にその大きな戦争っていうことになりますと、今回アメリカはですね、割れたわけでしょ？アフガン・イラク戦争行くときに。大々的に割れちゃって、これがだからその軍だけじゃなくて、情報当局も、あるいはあらゆる役所、それから各州も割ってしまったわけですよね。これが、まあ今に至るアメリカの政治の大分裂、特に保守系ですね。コンサーバティブの大分裂の一番のやっぱり引き金になったわけですよね。中国だって全く同じですよ。そんなですね、一銭の金にもならないようなですね、ことをやってですね、金もないのに戦争すればどえらいことになるわけで、で、しかも、ものすごい権力闘争今やってんじゃないですか。だから誰の言うことは聞くけど誰の言うことは聞かないとか、もう完全に目は内側に入ってるはずで、向いてるはずでね。今のその中国のリーダーっていうのは、あれ文革の時に青年期を過ごした連中なんですよね。だからやっぱりふと気がつくと、文革の手法なんですよね。だからやっぱ文化大革命の時みたいな暗くなってるわけですね。この間、日本語版でやっと出ましたね。効果という、黄色い災いという本ですね。王さんという中国の小説家の、近未来小説でありますが、なんかあれはリアルな本だなと今面白いから読んでますけどもね。まああれなんか見ててもよくわかりますけども、まあ典型的な中国の権力闘争の様子がそこには書かれているわけで、あの国はですね、もう前から調子いい時は外をみんな向いて仕事しますけども、調子悪くなればもうすぐ 100% ですね、国内の権力闘争に集中するわけですね。もう今や中国そういう状況だと思いますね。しかもあれ、 突然その大手金融機関のトップが消えたりするのを見ればわかるけども、まさにあの効果、黄色い災いのあの本が書いてある通りのですね、なんかとてつもなく陰湿な、まさに文革の時のような状況に多分なってんだと思うんですね、あれね。と思う、四分五裂と見た方がいいんじゃないですかね、あそこね。だからやっぱり、要するに中国内部で共産党に対抗できる政治勢力がいないから共産党は安泰だと彼らは思ってるんですが、それが最大の間違いですよね。まあそれはその効果にも書いてありますね。あの、民がですね、食えなくなったら終わりなんですよね、中国は昔から。だから農民の暴動でですね、国がひっくり返るとよくあるわけで、革命というよりも、農民がその、まあ暴動を起こす、民が暴動を起こすとあの国終わりですよね。でもその暴動っていうのもですね、食える間あんまやらないんですよね。すごく現実的な人たちですから、食えなくなったらそら立ち上がるわけで、だから巨大な、まあその自然災害、の可能性もあるし、あるいはその、やっぱ一番可能性が高いのは金融危機ですよね。お金がなくなっちゃうことですね。やっぱその自分のお金が取られちゃったとかね、預金封鎖になっちゃったとか、銀行潰れちゃったとか、まあ、特に銀行潰れちゃう件ですよね、大々的に。ああいうことがあったらもうそれは終わりで、でも今とにかくアメリカドルだって中国からどんどん抜けてるわけでしょう。ユーロだって抜けてるわけで、円も多分あれ抜けてんでしょうね。とにかく中国はどんどんどんどん金が抜けちゃってますから、貿易黒字稼いだってあれ全部その借金の支払いに回っちゃって、国、金残んないですよね。で、だからあのアメリカの、なんで言いますか、FRB の貸し剥がしって、あれ中国を引きずり倒す一番強い力にもなってますよね。もちろんそれが目的でやってるわけじゃないんでしょうけども、まあ、いろんなその意味でね、中国はアメリカ方向転換したんでしょうけども、まあその影響を極端に受けるのは中国ですよね。かつて、80年前の世界大恐慌の時に、イギリスが金本位制を放棄したと。これでイギリスポンドが大暴落して、アメリカのドルが大暴騰して、それでアメリカが一気に、産業恐慌に追い込まれていきましたけども、なんか今回、なんかちょっと、為替の動きはちょっと違いますけども、同じで、世界の金融システムの中心にいたアメリカがですね、根本的な制度変更に打って出たと。その一番悪い影響が、最大の新興国に出てくるっていう意味では、当時と同じじゃないかと思うんですよね。だから戦争だなんだ言ってる場合じゃなくてですね、やはりそれは難民の問題とかですね、生活の再建のこととか、もっと他にやることがあるわけでありまして、戦争屋の出番じゃないですよね。まあそう考えてくると、まあオリンピックのこともそうだし、TPP もそうだし、それからその、まあこの、戦争のこともそうですけど、まあ最後の悪あがきみたいなね、焦りっていうんでしょうかね。これは相当強いものがあるんじゃないかなというふうに思います。でもいずれにしましてもですね、こういう危機があるっていうことが、新しい国の政治を生む、すごく重要なチャンスなんですね。やっぱり日本人も結構のんきな国民でありますからですね、政治に対して無関心な人が多いし、まあそんな人事みたいに思ってる人も多いわけでありますね。若い人たちがなんかその平和なんだ、格好悪いとかですね、バカなこと言うんだと。お前、南シナ海で戦争を始めれば一番最初に死ぬのがお前らたちだぞと言いたいわけでありますけども、まあそういうこともなんか最初はわかんないわけですね。だんだんわかっていくんで、戦場行ってからわかったんじゃちょっと手遅れなんでですね、まあ、戦場行く前にわかんなきゃいけないわけでありまして、そういう意味で、まあこの危機を大いにですね、我々は活用してですね、来年安倍政権を倒してですね、自公与党も倒してですね、この忌まわしき、ね、4年間ぐらいに行われました、悪しき改正をですね、全部元に戻すということをやるべきです。それでまあ、これは NSP の講演でも申し上げましたけども、アメリカ政府は、アメリカの国家理性は、そして世界の、まあ、それに連携する国家理性はですね、明確にもう、新自由主義、新保守主義からの離脱を考えて、そして動き始めていると思います。したがって、トルコとか日本の、このいかがわしい政府は、そもそも世界理性の中で存在を許されなくなってきてるんだと思いますよね。だから外からもこれは強い風がこれから吹いてくることは間違いないし、同時にこれからの日本の国づくりということは、やはり新自由主義、新保守主義を離れたその次に行かなきゃいけないわけですね。ここはもうだから日本の勝手な願望っていうようなもんでは全然なくて、もう世界自身がね、新自由主義と新保守主義に立てかねちゃったということですね。 彼ら自身がもうその今までやってきたその道をもう続けることができなくなって、彼ら自身が幕引きをしてるわけですよね。この二つを、ま、あの市場原理と相場ですよね。あ、市場原理と戦争ですね。これは我々にとって非常に力強いメッセージじゃないかなと思うんですね。ですから我々はその次をどうするかということを具体的に考えて行動していけばいいわけでありまして、まあ、来年は日本再生にとりましてもですね、非常に大きな、エポックメイキング投資になるかなと、もうそんな感じがしております。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の自衛隊の大々的南シナ海進出計画ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。